マタイによる福音書21章12節から。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人や両替人の代や鳩を売る者の腰掛けを倒された。そして言われた、こう書いてある、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。境内では目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたので、イエスはこれらの人々を癒された。他方、祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさった不思議な技を見、境内で子供たちまで叫んで、ダビデの子にホサナというのを聞いて腹を立てイエスに言った。子供たちが何と言っているか聞こえるか。イエスは言われた、聞こえる。あなたたちこそ幼子や血のみ子の口に、あなたは賛美を歌わせたという言葉をまだ読んだことがないのか。それからイエスは彼らと別れ、都を出てベタニアに行き、そこにお泊まりになった。この主の日の礼拝の説教台、祈りの家と呼ばれるは、マタイによる福音書21章13節から示されました新共同訳新約聖書の40ページになります。13節でイエス様は、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしていると言われます。この御言葉は与えられました旧約聖書の御言葉、イザヤ書56章7節とエレミア書7章11節からの引用です。この時イエス様は旧約聖書の預言の書に記された裁きの御言葉を示され、怒りを激しく表しておられます。それは祈りの家と呼ばれるべきエルサレムの神殿を、祭司長たちや律法学者たちが自分たちのために利用したからです。神様にお祈りをする場所であり、神様が救いの御業を実現される場所であるのに、自分たちの利益の追求や自己実現の場としていたからです。そうであるからこそイエス様はエレミア書を引用されて、あなたたちはそれを強盗の巣にしているとまで言われ、激しく怒っておられるのです。神様の救いの御業が実現される場であるはずのキリスト教会のみならず、この世界を自己実現の場とすることが、この世界に苦しみや悲しみを生み出しています。イエス様はそれを放っておくことはなさらず、自ら十字架へと向かわれました。新しいイスラエルであるキリスト教会に連なる私たちは、イエス様がなぜこれほどまでに激しく怒られたのかをしっかりと受け止めなければなりません。そしてまことに柔和で謙遜なお方であられる主イエスが、 十字架につかれたことで実現された救いの恵みを喜びと感謝のうちに受け止めなければならないのです。与えられました新約聖書の御言葉、マタイによる福音書21章12節以下をご覧ください。転ばに乗ってエルサレムに入られたイエス様は、12節で神殿の境内に行かれます。そして神殿の境内で売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人のダイヤ、鳩を売る者の腰掛けを倒されたのです。柔和なお方であられるイエス様がどうしてこんなに激しい行動を取られたのでしょうか。神殿の境内で商売をしていた両替人や鳩を売る者たちを怒っておられたのでしょうか。商売をしていた人たちだけではなく、神殿税を納めるために両替をしていた人たちや捧げ物の鳩を飼っていた人たちまで怒っておられたのでしょうか。そうではないと思います。その人たちは旧約聖書にある律法に従って行動をしていただけなのです。両替人は当時のユダヤで一般に使われていたローマ帝国やギリシャの硬貨を神殿に捧げるためにしか通用していなかった硬貨に両替していました。鳩を売る人は本来の捧げ物である子羊を捧げることが経済的に難しい人に、祭司によって傷がないと認められた鳩を神様への捧げ物として売っていたのです。もちろん両替人は手数料を取っていたでしょうし、鳩を売る人も利益を上げていたでしょう。しかしイエス様は律法を根拠とした両替人や鳩を売る人たちの生活の営みそのものに怒っておられたのではありません。それが祈りの場であるはずの神殿の境内で行われていたから怒られたのです。さらに言えば、神殿で売り買いをしていた人たちにではなく、それを神殿の外にではなく神殿の中に引き入れて売り買いをさせていた祭司長たちや律法学者たちに怒っておられたのです。ある聖書の仲介書、解説書と言っていいんですけれども、仲介書によりますと、両替や神殿への捧げ物の売り買いをする市場は、以前から神殿から離れたオリーブ山の上にあったようです。ところが自分の政治的な敵対者がこの市場を所有して利益を得ていたことを妬んだ大祭司カイアハはこれに対抗しようとして神殿の境内を売り買いの場としたのです。イエス様がこれほど激しいことをされても神殿を守る人たちに捕らえられなかったのは、一般のユダヤ人たちが大祭司が新たに設けた市場に反感を抱いていたからだと思われます。多くのユダヤ人たちが イエス様の行動を支持していたからだと思われるのです。ここで神殿の境内と訳されているのは、元の言葉では神殿です。神殿の建物ではなく、建物の周りを囲む異邦人の庭と呼ばれる中庭を指しています。城壁と回廊に囲まれた中庭によって、神殿は静けさを保つことができていました。この中庭まではユダヤ人以外の異邦人も中に入って祈りを捧げることができたのです。そして神殿の建物の前にはユダヤ人の女性だけが入ることのできる庭があり、さらにその奥にはユダヤ人の男性だけが入ることのできる庭がありました。異邦人の庭は縦が450メートルほどで、横が350メートルほどあったようです。ところが祈りの場である異邦人の庭が、市場を所有する政治的な敵対者を妬んで、自分も利益を得ようとするカイヤファによって売り買いの場とされてしまったのです。14節で、目の見えない人や足の不自由な人たちが異邦人の庭におられたイエス様のそばに寄っていきます。するとイエス様は全能の御力によってその人たちを癒されます。それは神殿で礼拝をすることを制限されていた障害のある人たちを、すべての民の祈りの家である神殿へと招き入れる行為でした。15節にはその奇跡の御業を祭司長たちや律法学者たちが苦々しく見た一方で、子供たちまでがダビデの子にホサナと叫んでいる様子が記されています。子供たちの無邪気な喜びの叫びを聞いて腹を立てた祭司長たちは、16節でイエス様に、子供たちが何と言っているか聞こえるかと言います。するとイエス様は詩編8編3節を引用され、こう答えられます。聞こえる、あなたたちこそ幼子や血のみ子の口にあなたは賛美を歌わせたという言葉を読んだことがないのか。この詩編は救い主の到来を予言する御言葉として知られています。ダビデの子にホサナは、主イエスが転ばに乗ってイエスエルサレムにお入りになった時に、多くの人たちが主をお迎えするために叫んだ言葉です。子供たちのように神様を信頼して、ホサナ、どうぞ救ってくださいと叫び求めることをこそ神様は喜ばれるのです。神殿の中庭で荒々しいことをされても、誰もイエス様を捕まえには来ませんでした。中庭にいた子供たちはイエス様を怖がるどころか、ダビデの子にホサナ、救い主よ、どうぞ救ってくださいと言ってイエス様を 喜び称えたのです。与えられました御言葉に記された出来事をきっかけとして、エルサレムの人たちの中にもイエス様をダビデの子、救い主として歓迎する人たちが現れ始めたのです。それではイエス様が13節の後半で、神殿を強盗の巣にしているとまで言われているのはどうしてなのでしょうか。強盗の巣窟という言葉があります。エレミア書7章9節から11節にはこう記されています。盗み、殺し、姦淫し、偽って誓い、バールに香を焚き、知ることのなかった異教の神々に従いながら、私の名によって呼ばれるこの神殿に来て、私の前に立ち、救われたというのか。お前たちはあらゆる忌むべきことをしているのではないか。私の名によって呼ばれるこの神殿は、お前たちの目に強盗の巣窟と見えるのか。その通り、私にもそう見えると主は言われる。イエス様はこの裁きの主の裁きの御言葉から強盗の巣窟という言葉を引用しておられます。それは礼拝をする者たちが神殿を盗み、殺し、姦淫、偽って誓いを行う場所とし、豊かな実りを生み出すバールなどの異教の神々に従う場所としているからです。しかも自分たちが律法を破ってあらゆる忌むべきことをしているにもかかわらず、神様の前に立って自分たちは救われたと言っているからなのです。それは自分たちは神殿を神様への祈りの家としていると思っていたとしても、実際には自分たちの利益の追求と自己実現の場としてしまっていることです。そのことのゆえにイエス様は神殿を強盗の巣にしているとまで言われたのです。キリスト教会に連なる私たちは、イエス様がこれほどまでに激しく怒られたことをしっかりと受け止めなければなりません。そして誠に柔和で謙遜なお方であられる主イエスが十字架に疲れたことで実現された救いの恵みを喜びと感謝のうちに受け止めなければならないのです。これほどまでに荒々しいことをされても誰もイエス様を捕まえには来ませんでした。中庭にいた子供たちはイエス様を怖がるどころか、ダビデの子ホサナ、救い主よ、どうぞ救ってくださいと言ってイエス様を喜びたたえました。与えられました御言葉に記された出来事をきっかけとして エルサレムの人たちの中にもイエス様をダビデの子、救い主として歓迎する人たちが現れ始めたのです。神様が忌み嫌われるのは、自分たちは神様への祈りの家としていると思っていても、実際には教会を自分たちの利益の追求と自己実現の場としてしまうことです。教会は神様に御心が実現するようにと祈る場所であり、神様の救いが、救いの御業が実現されるところです。父子聖霊なる神様に祈ることこそが、教会に生きる力を与える命の源です。主イエスを救い主キリストと信じ、主の御名によって祈るとき、新しいイスラエルである教会は新しい命を与えられるのです。世界のどこにあっても、生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様に強められ、導かれて絶えず祈ることで、教会に連なる私たちは新しい命を与えられるのです。教会は神様の御顔といえる主イエスを通して、父なる神様を知らされた人たちが生けるキリストの霊であられる聖霊なる神様に強められ、導かれて祈る祈りの家です。父子聖霊なる神様を信頼して祈ることで、新しく命を与えられた人たちの群れです。そうであるからこそ、世界は飽くなき利益の追求と自己実現の場とされているとしても、この世界は神様が愛と正義を実現される場所であると明かしすることができるのです。世の終わり、神様の愛と正義がこの世界に完全に実現されることを信じ、希望に生かされて、今この時もその実現へと向かって歩み続けることができるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、皆を褒めたたえます。どうぞ新しいイスラエルであるキリスト教会に連なる私たち、主イエスがなぜこれほどまでに激しく怒られたのかをしっかりと受け止めるものとしてください。そしてまことに柔和で謙遜なお方であられる主イエスが十字架につかれたことで実現された救いの恵みを、喜びと感謝のうちに受け止めるものとしてください。どうぞ教会を生けるキリストの霊であられる聖霊なる神様に強められ、導かれて祈る者たちの集う祈りの家、神様の御心が実現される場所としてください。私たちも父子聖霊なる神様を信頼して祈り続け、新しい命を与えられ続ける者たちの群れとしてください。この世界が飽くなき利益の追求と自己実現の場とされているとしても、私たちを 世界は神様が愛と正義を実現される場所であると証しするものとしてください。世の終わりに神様の愛と正義がこの世界に完全に実現されることを信じ、希望に生かされて、今この時もその実現へと向かって歩み続けるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。